はい、皆さん、ドイラジは映画凡人が潰しラジオ、そんなもんドイラジようこそ。お会いいた私、バブルといえば、バブル崩壊、なこたつと。
バブルといえば、昔、ファミコンのゲームだったかな。ファミコンだけじゃないか。バブルボブルの負けと。パズルじゃないよ。
バブルといえば、泡風呂に入りながら、ろうそく灯してなんか食うみたいなのを1回ぐらいはやってみたいなと思っている方と、
バブルといえばジュリアナ東京かなな NBK と、は
あ、自分が生まれた頃にはもう過去のあ弾けてしまったので本当にあったのだろうかと思うタンタンです。
そういうのみんな寄りすぎじゃねえか。
はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し何よりも映画なしなのか生きられない方でしまった通称映画ボチたちが詰まって全くもってみんなの話を好き勝手にお届けする映画スラトークバラエティ番組です。イエーイ。ということで、
もう苦しそう、
はい、もう頑張ります。まずミニオダイトーク、魔法使い映画、一見配信オリジナルではザ・バブル、こちらネットフリックスで公開されております。やっていきますよ。それでは参りましょう。第267回、トイラジスタート。イエーイ。ミニお題トーク。
このコーナーは映画にまつわるお題をもとに映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダバなし垂れ流しコーナーです。
はい、ということで今回のテーマはこちらでございます。魔法使い映画です。ということで皆さんからメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ではご紹介させていただきます。ラジオネーム IT アンダーバー K さん、魔女見習いを探してを紹介します。日朝アニメおじゃ魔女ドレミ20周年を記念して、森川葵、松井玲奈、桃田かな子と当時見ていたファンでしたと公言されている俳優が主役の声を担当された作品です。ファンムービーアニメかと思いきや、ラストまさに魔法をマジックを信じることができるシーンに、見ていなかった私でも思わずほろりときました。さすがアニメ界の大魔法使い佐藤純一監督作品です。私があれこれ言うとこの作品が持つ不思議な力がなくなってしまうかもしれません。ネットフリックスなどにあります。今すぐ見てください。
おお。
ラジオネームヒロアンドンさん、魔法使い映画といえば私が直近で見たのは映画すみっこ暮らし青い月夜の魔法の子でした。映画すみっこ暮らしは飛び出す絵本と秘密の子が大人も楽しめると話題になりましたが、こちらも夢を大切にする隅っ子たちと魔法で何でも解決できるため夢を持たない魔法使いたちとの対比が面白く、なかなかの良作でした。実写映画ですとやはりロード・オブ・ザ・リングシリーズのガンダルフがザ・魔法使いという風貌で印象的に残っています。ただ映画の中では設定上の制約があるとはいえ、剣で切ったりと物理攻撃が多かった印象でしたね。最後に、これから楽しみな魔法使い映画はUFO テーブルが制作する魔法使いの夜ですね。今や鬼滅の刃の UFO テーブルになった印象ですが、やはり原点の一つはタイプムーン作品のアニメ化、原作ゲームも今週末に移植されますので、プレイしながら映画を待ちたいと思っています。ラジオネームサハルさん、最近魔法使い映画といえばドイラジで以前扱われたファンタスティックビーストと黒い魔法使いの誕生の続編ファンタスティックビーストとダンブルドアの秘密を鑑賞しました。本シリーズは魔法や魔法生物描写が大好きなのですが、本作はダンブルドアとグリンデルバルドが対立しているようでイチャイチャしている映画で、講義で見ると魔法使い物にあたる呪術廻戦の五条悟とゲトスグルの関係に見えて不思議な気持ちになりました。しかもダンブルドアは劇中で領域展開みたいなことをしていましたし、まさか J.K. ローリングはアクタミキゲからパクリやがったなと勝手に感じんときました。ラジオネームテルトミロさん、魔法使い映画で思い出したのは1942年の映画奥様は魔女です。これより後に作られたテレビドラマの奥様は魔女は有名なシットコムですが、その元になったこちらの映画はステッキを振って魔法をかけるようなお約束はないし、あのドラマほど軽妙なコメディではありません。主演の魔女役のベロニカ・レイクは長い前髪で顔を半分隠したヘアスタイルが有名で、ミステリアスな雰囲気がとても魅力的です。映画の筋はよく覚えていませんが、本当に魔法を使えるんじゃないかと思わせる魔女のビジュアルが強く印象に残っています。ということで皆さんからメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあどうでした。
あ、ガワラですけど。
おー、ガワラさん、はい
はい、あんまり映画関係ないんですけど、ヒルアンドンさんが っしゃってる、
うん、
魔法使いの夜、
はい
はい、タイプムーン作品って、あの前 NBK さんがやってるよって言ってた、うん、あのフェイトグランドオーダーのゲーム会社ですね、
はいはい、あ、そうです、
そうなんだ、
はい、そうそうそう、一応あのなんだタイプムーン作品って全部つながってるので、
え、
はい、
あ、そうなんですね
そうなの、
うん、
でも結構フェイトだけでも収集つかないぐらいいろいろ世界ごちゃごちゃしましたけども、うん、さらに他の作品ともつながってるってこと
ですか、まあ、直接的なつながりというか、まあ、設定的なつながりが、はい、
同じユニバース内だというやつ、
はい、うん、まあフェイトグランドオーダーやってる方は楽しめるんじゃないですかね、
はい、へえ、しかもあライターも一緒ですね、
あの
ナス
その人のために作られた会社なんで、タイプ
そうなんだ、
へえ、
はい、あの社長の人が絵を描いてる人なんですけど、あの中学時代の友達で、あのその2人で支え合って作った会社、
なんかもういい、ね、
2人で中学の時にやってた、中学とか高校の時にやってた、あのテーブルトーク RPG の設定から引っ張ってきた作品らしいの、
なるほどね、なんかいい話だな、
なんかすごい、
ね、話だな
大成功したオタクですね、
うん、あとあのサハルさんのね、あの領域展開が云々かんぬんっていう話があるんですけど、
うん、
まあまあこういうのの能力的なやつって昔からありますけど、
うん、
あのこういう領域展開みたいな名前をつけたのはタイプムーンがもうちょい先で、うん、同じようなやつを固有結界っていう
名前をつけて、
うんうん、やったのの影響はあるんじゃないかなっていう感じです、
はあ、
ためになるな、
あ、そうなん だ領域展開みたいな名前をつけたってところがやっぱりなんかまあ広まったっていう意味ではね、
あ
れで
しょうね、まあまあまあまあ、
うん
うんうん、それはまあそういうもんです、そういうもんですよ、
そういうもんですよね、
あれあれはちょっと違うんですかね、挽回みたいな挽回的な、
あ、まあそうですね、
そう、
うん、
それどれのこと言わんか言わないと作品は、
あ、すいません、ブリーチ、
ちゃんとそれ言わんとね、
あ、ブリーチの挽回も領域展開っぽいかなと、
うん、そうですね、うん、だからまああるんですよ、そうね、
あるある、
だからどれが一番印象に残る言葉遣いかとかが最終的に残る
という、あ、どれが一番、ね、あの中二病的にかっこいい名前をつけられるか、
そう、この辺はね、この辺は
確かにね、
まあ、ブリーチは挽回はあの自分個人中心だけど、あの領域展開とかこういう結果をこう周囲を変えるみたいなところまであるかなっていう感じですね、そういうの似てる感じがあるかな、う
ん、より魔法っぽいみたいな感じかな、
うんうんうんうん、確かにね、魔法対決みたいなのをテリトリーごとで勝負するっていうのが なかなか面白いよね、
うん
うん、魔法って言いながら結局物理攻撃になりがちですからね、
お花火と一緒みたい、
うん、何か火の玉が出て当たって痛いとかね、そういうの多いですから、うん
うんうん、
魔法っていろいろあるねっていうことが楽しいですね。
テレ東ミロさんの、1942年版の奥様は魔女なんですけど、うん、見たことはないんですけど、うん、あのアマゾンプライムで見れたなってちょっと今メールを聞きながら思い出して調べたら今も見れるみたいなので、
うん、
ちょっと興味がありますね、
うん、
最近そのマーベルドラマとかでも、はい、あのシットコム方面の奥様魔女っぽいというか、なんかワンダービジョンとかでそのドラマをもじった感じの映像が出たりとかしてましたけど、
うん、
だからアメリカとかですごい根強い人気なんだなと思ったので、やっぱこの映画も人気だったのかなとちょっと興味が出てます、
うん、そうね、
なんかね、全然映画があったとは知らなかったねみたいな感じだけどね、本当に
そうですね、うん、ドラマからなのかと思ってた、う
ん、ね、
そうね、映画スタートなんだね、それが超意外だね、
うん、
でもその映画自体はそういったお約束がないっていう
っていうね、うん、だからやっぱりあのなんだっけ、ドラマ版の方でいろんなものが固まったって感じなんですかね、やっぱり回を重ねるごとに ね、
うん、これは面白いかもね、僕なんか全然関係ないですけど、あの2000何ですか5年ぐらいのさ、ニコール・キッドマン版の奥様の魔女、
はいはいはいはい、ね、
これも僕、うん、実は見てはいないんですけど、
うん、
あの友人の使ってた DVD プレイヤーを譲り受けることになったんですよ、僕が、
はいはいはいはい、
ね、はい、でありがとうって言って めっちゃお安くね譲ってもらったわけですよ。そんで最初にウィーンっつってあのディスクオープンさせたら、この奥様魔女が入ってましたね。
ちょっと入れたまま上げちゃった。
あのディスクだけなのであのしまうものも何もないのでめっちゃ困るな、うん、この管理と思ってどっか行っちゃいましたそのまま。なんで一度も見ることなく奥様魔女はああ俺 DVD プレイヤーにその先住民だったやつだっていう風に今思い出しましたね。
もったいないな。
あれはどうだったんあれはどうだったんですかね。
どうだったんだろうね。
ねあでも何の評判もつかない
ですけど、それはでもあれだね、脚監督ノーラ・エフロンさんなんですね。
脚本あれでしょ、アダム・マッキー入ってるでしょ。
アダム・マッキーも入ってるけど、まあ、今日あの監督本人もやってるし、だ監督がそのノーラ・エフロンが要はあの恋人たちの予感とかの脚本で有名な人ですよね。
うん、
書いた人で そもそもでその後監督とかもしだしてみたいな人なんで、
うん
うん、あそうね、夕方のメールとか巡り会えたらとかは監督もしだしたっていう、そうそうそう、だからああいう 方というか一時期 あの、ね、そういうものを作った人の一人ですからね、う
ん、ああじゃあそっちは結構ラブロマンス方向に向いてんのかな。
どうなんですかね、うん、
まあ、でもコメディ感は強そうではあるけどね、やっぱウィル・フェレルいるし、
うんうんうんうん
うん、なんかそこも確かにこう元のね最初の映画から見たらこんなに変わってるとかありそうだよね。
ありそうだね、
うん、
でもこれなんかちょっと違う風味みたいですね。
あ、これ違う風味なんですか。
俳優がリメ、ま、奥様は魔女をリメイクするからって出演依頼が来たっていう主人公で、でなんかこう奥様役に抜擢された素人のニコール・キットマンがあの実は本当に魔女だったみたいな、
だっていう、いやなんか結構ややこしいメタな感じになってますね。
メタ扱い しつつの新しいステップを踏んでる系なんだね。じゃあ
そうだね、
じゃあだいぶそれはもう何も違うね、
うん、
奥様魔女がある前提の話だもんね。
そうねそうね、
うん、
あ
そういうのもまあでも増えてんのかな。そう考えるとその、あの見てないですけど IT アンダーバー K さんがね、
うん、
言ってる魔女見習いを探しててなんかそういう感じなんでしょ。なんかおじゃ魔女ドレミのなんかこう リメイクとかのなんだ続編とかじゃないんですよね確か。
あそうですね、はい、そうです。
これもそういうおじゃ魔女ドレミがあるっていう中での人たちの話なんでしたっけ。
そうそうそう、おじゃ魔女ドレミに憧れてた人たちが実際にあのお家行ってみようみたいな、まあ、それは実在するって話なんですけど、
は
あ
は
あ、うん、
行ってみてそこで出会って年齢もみんな職業も何も違うけど意気投合してみたいな、
うんうん、
っていう感じですね。確かに近いかも。もうメタとして使って
捉えるとね、うん、
うん、お邪魔女時代はでもあれなんだよね、その原作っていうのかな、あの年齢はきっちり重ねていっているシリーズなんですよね。コミックとかノベルとかの方でもうどんどんずっとおじゃ魔女ドレミは続いてて、うん、あの講談社のラノベ文庫から出てるやつとか多分もう表紙見ればもうどんだけ成長してるかっていうのがねよくわかると思いますね。
お、
ちゃんと成長物語なんだ、
うん、
そうね、だから
ずっとかとは違う
違うね。だからちゃんと年取ってそれぞれみんな違う感じになったけれどもみたいな感じで続いてるっぽいですね、
うん、
そういうシリーズってなかなかないから
ないね、
うん、
俺はでも最初あの映画化するって言った時そっちなのかと思ってたんですよね、うんうんうんうん、成長したドレミたちなんだと思ったら違ったっていうところはちょっと驚きがありましたね、
うんうんうん、
どっちかというと我々の話なんだみたいな、
うんうんうん、アニメシリーズの時は大人にはなってないっていうことで、
その後
のいろいろな点、そういうラノベとかで成長がどんどんいくという感じなのか。
そうそうそう、この後に何かあってもうあとプリキュラに乗っ取られますからこの時間は。
なるほど、
そうだね、その流れ
なのか。なるほどね、
そうね、はい、そうね、そうか。
なのでもう子供の時で終わりです。
あ、じゃあ魔法使い映画といったら、
うん、
あの魔女の宅急便絶対出てくるかなと思ったんですけど、
おお、
おお、
意外と出てこなかったですね。
この前テレビ放映してましたね。
ああ、やっぱ毎年やるんだな。
うん、
子どもの頃あのど田舎に住んでたんで、とにかくその こういうエンターテインメントがかなり枯渇した生活をしてたので、うん、一回こう金曜ロードショーとかで録画したジブリを永遠見るみたいな生活をしてたんですけど、だから子供の頃は本当に魔女の宅急便とか何回も見て、いけんじゃないかな、飛べんじゃないかなみたいな話はしてましたね。はいはいはい、なんかよくあるその光の玉を出すとかいう魔法表現ではなかったじゃないですか。感覚で血で飛ぶのよみたいな話をしてたので、うん、感覚がつかめればいけんじゃねえかなみたいな、
うんうんうん、
こう妄想は抱きやすい作品でした、
うんうん、そういう練習はやっぱ子供の頃はしますね、
うんうん、
僕もドラゴンボール見てる時に、もうご飯がね主役になってた頃ですよ、
はいはい、
ビーデルが武空術の練習をするっていう時、ビーデル完全一般人ですよ、
はいはい、
一般人が一生懸命空飛ぶ練習をするコーチをずっとしてくるわけですよね。だからお一緒に始めればちょうど俺も飛べるようになるじゃん
なるかも、う
ん、あれ思ったな、
なるほどね、そこは見てない
から、おへそのあたりにこう力入れて、うんうん、あなんか分かったかもみたいな感じのことを学校行くたび報告した気がしますよ。なんかもうちょっとかもしれないみたいなことを言ってた気がします
。結構丁寧に教えてくれるからなんかできそうな気がするんですよ、
ね、そう意外と結構長くやってるんですよその間グレートサイヤマンになっていろいろね、ドタバタを街のドタバタをこうヒーロー行為をねしてる最中の時のあれですから、
うん、
いや頑張って武空術いけると思ったんだけどな、後にねできないっていうことを知りましたね。残念です。
後にやんですね
後々
後々やっぱできないわ、ね、
うん、できると思った。
ドラゴンボール見に映画館に見に行った時、後ろの方で元気玉を一緒に集めようとしてる男の子は 2,3 人いましたね。
あ、
立ち上がって席から
やっちゃうタイプでしょうね、うん、自分の頑張り以下によっては画面内の悟空が負けるかもしれないとは思ってました。責任は感じてましたちゃんと
あ、なるほどね、うん、
なるほど、分けてくれよという、
そうそうそう、分けてくれって言って、これで分けなかったら残酷な場面が出来上がるかもしれないですから、うん、そういうところありましたよ。ちゃんと責任持ってドラゴンボールと付き合ってましたね
責任を感じてたんですね
感じてました。
いや魔法じゃないドラゴンボールの話になっちゃった
そうか、あれあいつ魔法じゃないのか魔法みたいなもんですよ、
まあ、魔法
武空術なんてね、はい、まあ、確かにありますよね、
うんうんうん、
魔女の宅急便は、
うん、あ、そうやな、まあ、軽い話なんですけど、まあ、魔法つか魔女ね、うん、何年か前に、韓国映画でね、
はい、
魔女ってザ・ウィッチ魔女かっていうね、うん、
あ、
映画がありましたね。監督がその、新しい世界ってい こう韓国映画の中ではこう金字塔みたいな人を撮った人が撮りましたけども、うん、ね、あれがこうなんと、ちょっとすいませんね、軽いネタバレというか、まあ、ネタバレにもならないネタバレしますけども、途中で終わったというね、映画見ると、だから要は続編ありますよっていう感じ で、うん、でずっと続編全然連絡来ねえなって、もうやんねえんじゃねえかと思ったら、つい最近続編やるって連絡が入りましたね。
おお、おまけさんのところに連絡来ました。
連絡が
そうですね、なんか
やりますんで、
ツイッターっていうところから連絡が来ましたね。今年やるのかな、あっちで。日本公開は分かんないけど、うん、みたいなんでね。いや、よかったなと。6月か、6月にもう韓国でやるらしくて、ね、もうずっと待ってたんでね。いや、魔女。
なんでしょうね。なんか、イテウォンクラスが忙しかったんですかね。
うん、忙しかったかもしれないですね。そういうね。
なんか、それも最近僕も連絡入りました。僕も同じ連絡が。
お
で、ああ魔女一作目も見てないけども、
うん、
なんか見てみようかなっていう気になったんですけど、もうすごい面白いなと思ったのが、もう全然関係ないところですけどね、
うんうん、
俺ら魔女っていう熟語があるじゃないですか。で、韓国のさ、
熟語、
魔女というね、はい、
あ、
魔法の魔に女の人で魔女呼んでるじゃないですか。だからね、韓国の方もね、看護的な表現をそのまま自国のものに置き換えたものとかで呼んだりするわけですよ、
うんうんうん、
だから結構似てるものが多いんですけど、うん、向こうはタイトル見たらマニョって書いてありましたね、
あーはーはーはーはーは
ー、女なんですね、あの
女なんだ、
女じゃなくて、そう、うん、だからこれは面白いなって思って、
へ
ー、でもなんかそうだよなともちょっと思ったんですけど、
うんうんうん、
向こう発音しやすそうだしね、日本の方がね。
なるほど、うん、
確かにな、
うん、そういうところもなんか言語的に面白いなという、
そうね、中華圏的には日本とかの方が強いんですかね、やっぱ女優とかよりね、みたいなね、
どうなんですかね、すごい、ね、うん、気になるけど、
気になるけど答えが出ないな、
はい、答えが出ない、ね、ここで詳しい話できたらよかったんですけど、うん、そういうのもね、魔法があればちゃっちゃと分かるんでしょうね、スイスイと。
あ、なるほど、
まあ、でも魔法使うのも科学でね、今 Google とかで検索もできますから答えを知ろうと思えばできるんでしょうけども
ああ
いいですよね魔法ってね、なんか特にやっぱ映像になると一気に、
うん、
自動小説とかも多いじゃないですか、ファンタジーのものって、
うんうん、
イメージ湧かなかったものが、まあ、その作り手たちのイメージではあるけど、うん、具体化されてさ、
うん、
おーイメージしやすいって感じになるじゃないですか、
うんうんうん、
あの感じ好きですよ、
うんうん
うんうん、まあだからなんか一個ね象徴的なイメージで見せたらもうそれがそういう魔法だこういう表現だみたいなのも固まりそうだしね、
うん、
まあでも映画向きではあるとか映像向きではねやっぱそういう魔法表現とかね、うん、
あるよね、う
ん、皆さん使えるとしたらどんな魔法を使いたいですかってことはちょっと聞きたかったんですけど
おおこれ前回のカモンカモンみたいなもんですね、スーパーパワー持ちたいなら何がいいっつって言ってましたからそうね、僕はスーパーパワーいらないよっていうあれがかっこよかったんで、ね、ちょっと同じ感じの回答にしようかなと思いますね、
なるほど、
ね、話広がんねっていう話が
魔法ね、なんだろうね、これまたこのなんかスーパーパワーとか超能力とはまた違うもんね、魔法ってまたね
似
て
るよう
でみたいなね、
一
緒
だってドクターストレンジがさ魔法使いなんだからさ、うんうん、同じじゃんスーパーパワーじゃん、
まあまあまあまあ、そのうんうんうん、
だからちょっとある種同一のものではある気がするんだけど、
うん、そうね魔法ね、
私は常に空を飛びたがってるので絶対に空を飛ぶだけですね、その能力によって何かに役立てようとかいう気はさらさらないです、ただただ自分が楽にふわっと飛んでどっかに行けるようになりたいだけです、
ね、私も結構その空を飛ぶっていうのが好きやりたい気がします
あ
小さい頃はなよく飛んでたんだけどね、
飛んでた
あ飛んでた、アイキャンフライでアイキャンフライ
よく飛んでて
橋から飛ぶやつじゃん、
そうそうそう、だよくこれさどういうやつ話したことある気がすんな、何のどういうだから肩甲骨のあたりにグッとこう力入れてちょっと体育座り的な姿勢を取ると、うん、俺は空が飛べたんですよ昔ね、
お
でそれが全然、現実のことなのか夢なのか全く境がなくて、
あ、はいはい、
でそれを、まあ、自分の叔父とかにね、うん、空飛べてさっていう、まあ、飛ぶ時のやり方とかを、まあ、だから逆ですよね、俺がご飯でビーデル的なおじさんに教えようとしてるみたいなね、いや飛ぶっていうのはみたいな、でいや飛べでそしたらもう結構真剣めに飛べないよっていう風に言われて、
あ
れでも何度も飛んでるけどなって
なるほどね、
直前も飛んだ記憶があるんだけどなぐらいな感じで、ちょっと浮くとかも飛ぶだからねみたいな感じ結構言い張ってて俺は、だからみんな物心つくのとか早いなって本当思いますよ、俺全くついてないですよ
物心ついてない、今も飛べると、
だってその頃からまたね小学校入ってまだ武空術の練習してるんですから、やばいですよ俺は多分見境が全くついてないです
いいじゃないですか夢のあることと思いますけども、
いやだから本当ねカモンカモン見ててもみんな大人だなってずっと思いますね
おなるほどね、
結構最近飛びましたけどね、夢の中で。明晰夢っていうやつあるじゃないですか。
はい、
ああ、
いいな。できるんですか。
あ、夢だって、目覚めるちょっと寸前ぐらいに夢だって気づくことがあって、結構この間長めに気づけたんですよ。うん、で、夢だって思って、飛べるって窓から飛び出しましたね。本当に飛べましたけど。
おー。
あれは良かったですね。
いいな。夢の中で、夢の中で夢だって気づくのは悪夢の時ぐらいですよね。悪夢の時に、あ、これは夢だ夢だって力を入れて無理やり起きるっていうことはするんですけど、そっか、そこで気づいたら好きにしちゃえばいいんだ。
好きにしよう。だから、ね、よくわかんないけど、そういうことをもう、サウルさんがダンブルドアが言ってた領域展がやってた領域展開みたいなこととかに近いんですかね。
うんうんうん、
もうね、夢の中が自分のそういう領域にしてるから何でもできるみたいなね。
そっかそっか、
そうね、
自分の世界に書き換えちゃえばいいんだ、うん、
書き換えてるみたいなもんですよね。そうですよね、
かなり意志の力が、
意志の力が
ということでね、皆さん夢の中ではもうみんな魔法使いになれるということがね、うん、分かってるし、うん、自分が魔法使えると思ってる人は夢と現実のね、うん、区別がついてないということです。
うん、そうなの、
はい、
飛べるんでしょ、飛べるんですよね。
いや、わかんない、僕らの現実がそもそも夢なのかもしれない。
お、出た、
うん、そういう可能性も全然ある、大いにある、
うん、
突然浮く日があるかもしれない、
うん、
その場合はぜひドヤラジにご連絡ください。
そうね、浮くも飛ぶだよっていうね、浮くも飛ぶだからって。そうそ
う、浮くも飛ぶ
だから、浮くも飛ぶなんで、あの、いよいよこたつは間違ってないですよっていうね、
うん、さっき浮きましたよっていうね、うん、
そうなんです。実はそう、みんななんか、あの、公にすると政府とかから目つけられちゃうから黙ってるっていうこともあるかもしれないんでね、こっそり扱うんでね、あの、ドヤラジに送っていただければと思います。ということで、はい、魔法使い映画でした、ありがとうございました。次のコーナー行きましょう。
ドヤラジ
必見配信オリジナルルルルル。
このコーナーは映画凡人たちが世に乱立しているストリーミング配信サイトを吟味し、これぞ配信オリジナルの代表作と声高らかに宣言できる作品に出会うまで探求するロマンあふれるアドベンチャーコーナーです。
はい、ということで今回の作品はネットフリックスで公開されているザ・バブルです。アニメ作品のバブルではありません。こちら、はい、あらすじお願いします。
はい、新型コロナウイルスのパンデミックの真っ只中、恐竜との戦いをテーマにした大ヒット映画崖のビーストシリーズの第6作を撮影するために俳優たちが集められたが、そこは閉鎖的な空間でというお話です。
じゃあ、ということで、うん、テンション聞いていきましょう。こたつ、僕は何かの感想を抱いたのでしょうか。おまけさん。
え、はい、まあでもなんというか、こう、まあ、ある種作られるべくして作られた今コメディ映画かなと思いました。
はい、八田さん。
はい、90分ぐらいでよかったんじゃないかなと思っています。
うん、はい、 NBK さん。
はい、なんだろうなっていう感じでした。
はい、タダンさん。
はい、劣化版ドントルックアップみたいな印象を抱きました。
ガバンって言っちゃいます。
あ、デッドントルックアップみたいなことをやりたかったんだなって勝手に私は思っています。
劣化版の方使います。はい。ということで、まずは監督ご紹介いただきます。監督はジャド・アパトー監督です。
うん、
この方やはりね、もう有名どころで言ったら40歳の童貞男、有名じゃないですか。うん、やっぱりこういうコメディね、たくさん撮ってきたという監督でございますから、まあ、いろいろ ありますけれども、やっぱり制作などもね、制作とか脚本も多くて、
うん、
俺たちニュースキャスターとかね、俺たちシリーズちょっと関わってたりとか、
うんうんうん、そうですね、あと、まあ、ブライズメイズとか制作とかが、
ああそうなんだ、はい
はい、あと始まりの歌制作とか意外とやってたりとか、
あ、うん、へえ、なんですね。ということでです。そして脚本、パム・ブラディさんです。この方はチームアメリカとかね、ホットロットとか、
うん、
ロック・ミー・ハムレットなどです、ね。
まあ、だからあれか、そもそもサウスパークとかやってる人みたいですね、うん、
ああなるほど、やはりこう皆さん、
はい、
ブラックユーモアにね飛んだ方ですよ。
そうですね。で、ジャド・アパト監督も脚本していると、
うん、はい、ということです。そしてキャスト、カレン・ギラン、
うん、
うん、
ペドロ・パスカル、
うん、
アイリス・アパト、
うん、
レスリー・マン、ケイト・マッキノン、
うんうん、
デビッド・デュカブニー、ピーター・セラフィノ・ウィッツさん、などたくさんいらっしゃいます、
うん
う
ん、
ということで皆さんからいただいたメールもねございますので、こちらご紹介してネタバレ込みでお話ししていこうと思います。よろしくお願いします。ラジオネームサハルさん、コロナ禍を逆手に取ったブラックユーモアコメディー的に、劇中は際どい笑いが置くところどころで爆笑してしまいました。特に好きなのは、みんなでお薬をたしなみハイになった後、ディータ過去ペドロパスカルがぶっ倒れてしまい、みんなで電気ショックしたり氷風呂に入れたりした後に、注射針をグサからの覚醒はもろにパルプフィクションやんけと腹を抱えてました。あと久しぶりにデイビッド・デュカブニーを見たら、かつてのイケメン俳優はどこへやら、なかなかのカレおじさんになってびっくりしましたが、それはこの人プライベートでいろいろと苦労したもんね。ちなみにこの人のベストアクターは個人的に X ファイルではなくて、カリフォルニア、過去ソフト版タイトルはカリフォルニア狂気の弾丸であり、出演しているブラッド・ピットがめちゃめちゃ怖いのでおすすめします。
へー。
ラジオネーム IT アナバー K さん、オチまで見ればこのグダグダもそういうことかと納得できるとはいえ、隔離期間で暇だから自暴自棄になった登場人物のようにこの映画を見るのから逃げたくなりました。あれだけの死者数が出たのに、このようなドタバタを日本映画でできるのかと考えると、日本なら炎上回避してなにわ節お涙頂戴になったかもしれません。そうなるとこのグダグダは映画という表現の自由を体現しているのかと深読みしてしまいました。このぐらいしか書くことがない映画でした。ジャドアパトドリフの40歳のドデホとか良かっただけ残念です。ということで皆さんからメールいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということですね。いかがですか。
はい、サハルさんが書いてくださってる、あのデビッド・デュカブニーを久しぶりに見たって書かれてましたけど、私も X ファイルシリーズは昔見たことがあって、でその後あのズーランダーって映画皆さん見たことありますか。
はい、
はい、
あれにちょっと出したんですよ。だからそこのイメージがあったんで、その枯れ具合はそのあたりからもう出てたなって思いました。ちょっと今回もなんかそんな感じだったかなみたいな
風に思いました。どの役の人ですかこれ、デビッド。
私も知りたい。
え手を打たれた方いたじゃないですか、あれの元夫みたいな感じでイチャイチャしてた人です、
はい、だからあの俺に脚本書かせろってずっと
言
って
る。そう
お皿とセリフ変えようとしてた人 ね、
あの人ね、
メインっぽい方、うん、
あ全然イケメンだったろうかはありますけどね。
うんうん、
うんうん、
なんかねキャスト聞くと結構いろんな私知ってる人出てたなって思うけど、なんか全然誰も私ピンと、あ、まあさすがにベネディクト・カンバーバッチは分かりましたけど、意外と気づきませんでした。なんでだろう。
あ、カメオ的なところでってことですか。
いやじゃなくて、もうペドロ・パスカルすら私気づいてませんでした、
うんうんうん、
あそうだったんだ。なんか確かにどっかで見た顔が気がしたけど、役柄がマジモだったからかな、うんうん、っていう不思議な体験でした。
そうね、
はい、結構いろいろね、なんかそうやってまあちょっとカメオでもいろいろ出してって、そういうところでちょっと花を作ってる感じもありましたよね。
うん
うん、なんか覚えてるかっていうとあれだけど、まあ、ウィキとか見るといたなっていうのがいくつかね、
うん、
そうですね、
見てて、あもう辛いな、早送りしちゃおうかなって思ったら、ジェームス・マカボイが出てきて走り出したりとかしてましたね。
たまたまいたのかな、
ね、あれ別の撮影でね、同じバブルにいたと。
じゃあ
本人役みたいですね。
ああ言ってたな。
あそうです ね
言ってたね。
言われてます
。X-Menの話。
うん、
まあ、しかもあのもう X-Menシリーズはさ、
うん、
歩けたしね。
そっか。
ま
あ、ああそっか、
うん。
なんかの理由をつけて車椅子乗らないキャラだったからね基本。実はあんま乗ってないんだよね。
あのジョンシナも私気づきませんでした。
ね、あれちょっとだったもんね。
うん、やったら動きが。この人だけ動きがなんかこのなんかグダグダな映画制作現場の中でこのアクションスタントコーディネーターの人の動きだけすごいなって確かに思ったんです。
え出てあ出てたっけ、
なんか後ろ姿で指導してるシーンがあって、そこの動きがやたらとすごくて、
あそうなんだ。俺もあの
ということか
リモートになってからしか気づかなかった。
そうそう、あ私もそこでしか気づかなかった。
うん、いや多分リモートからなんじゃないのかな、違うかな、
あれそうなの、
だあれスタントコーディネーターだから、あのスタント直に教えるっていうよりは統括する人だもんね。
そっか、じゃあ、うん、普通にすごい誰かだったんですね。
で多分あのなんかスパイだって言われた女の子のお父さんがジョンシナってことなのかなみたいな。
そういうこと、
うん、アクション監督の娘って
、ね、そうそうアクション監督の娘って言って、
まあでもね下手って言ってたけどありえないよね下手なわけねえじゃんっていう感じですけどね、うん、あとなんか鏡の中にペドロ・パスカルが見てるなんかね、
あれ何なんですか、
あれ何なんだろう、あれちょっとよく分からなかったね
僕
あれは結局幻覚って意味なのかね、なんかあの画面の鏡の中さ、なんかさ何かの画面にさアプリの画面みたいなっていうかよく分かんないけど、まあドラッグやってる人って意味で言ったらそういう幻覚って意味なのかねあれねみたいな、
うん、なのかもしれないし、まあそういう機能を持ったなんかエクササイズ
を、そうそうそう
なんか、ね、サポートするナビゲーションなのかなとかちょっと思いましたけどね。でもあのほらラストのオチで一応出てたんで
本人がね、
うん、
だからなんか一般人なわけないじゃんそしたら、
うん、
うんうん、
まあ何でもいいか別に
まあだからああいうアプリがあってそういうナビニゲーター役がやってるんだけどドラッグや決めつつやったからあの鏡にそれが投影されてなんかおかしな方向に行っちゃったみたいなことなのかな、
うん、
うん、まあ、何でもいいかみたいな、
あの時期何でもいいですよ、
そうね、まあでもそういう映画ではあるからね意外とね作りしたいもんね。
ベックですよ、ベック。
ベックがもうね、一曲歌ってくれたから。
一曲歌ってたね。
なんだ。そうなんだ。あの、うん、スクリーンに出てたのが、
あ、そうそう、本人。あの寂しいパーティーみたいな。うん、
ちょっと席離したところにみんな。
そうそう、あれもしんどいね。辛いね。この映画はなかなか。
あと途中で挟まれるなんかダンスシーンは一体何なんだろうなみたいな。
ああ、あれは一応なんだそのクリスタルっていうね、これアイリス・アパトーってあの娘さんですかね監督のね、
うん、
が演じてるあの子が人気の TikTok で、うん、あのダンサーの子だからあの TikTok に上げてる動画として撮ったみたいなだけ、
付き合わされて
たんですね、付き合わされてたね、うん、
すごいよね。だからやっぱ一番今力を持ってる人みたいになっちゃってるからね。
そうそうそうそう。
だってもうまるっと日本国民全員分ぐらいの人のフォロワー持ってたからね。もう、
うん、1
億2000万人みたいなこと言ってたから確かね、
うん。
途中で減っちゃってましたね。
まあ減っちゃってたかもしれないけど、うん、それでも俳優一人についているファンの数なんて考えたらもうとんでもない数持ってるから、もうあの人自体が資産みたいな感じですからね。
そうだね、だからそれぐらいの要は客寄せパンダになるぐらいのフォロワー数だからわざわざ呼んできてこの企画に入れたみたいな感じだったもんね。
そうね、
うん、恐竜もダンスと
って、そうそうそう、
本書いたって言ってた俳優さんも途中で鏡に向かってフォロワー数なんて関係ないんだみたいな、うん、言ってましたもんね
言ってましたね
気にするなっつって
そうね、だからなんか、まあ、これブラックコメディだからさ、まあ、しょうがないんだけど、なんかね笑う対象みたいなものがなかなかこう、
まあまあ、
共有できないっていうかさ、
うん、
でなんか笑わせようとしてるとこもさ、やっぱこう映画を使ってやっぱ映画の制作の話するから、これ毎回そういう問題出ると思うんだけどさああやっぱりこういうクリフ・ピーストシリーズみたいのが流行ってるみたいな、うん、けどこんぐらいどう考えてもバカげたもの、あの俳優たちもみんな、うん、面白いと思ってないのに作ってるものが世の中には受けているっていうこの構造自体がさ、まず観客をこうバカにしてる構造じゃん、
うん、
そこに対してまずなんかもうもやっとするじゃん、
うん、
ドントルックアップみたいなさ、こういうあこっちに跳ね返ってくるみたいなないじゃん、
うん、
ただなんかさいろんなとこに意味もなくこうあのバカにしてさちゃんちゃんみたいなさ、
うんうんうん、
目的ないじゃん、
うん、
だからなんかあのお尻出して振ったから笑ってねみたいな感じの、これが面白いかどうかはもうかなりその人次第っていう、
うん、
っていう感じがしましたね。
まあだからやっぱそうね、なんかあの基本的にはそう真面目な企画じゃないですよっていうのをもう前提に作ってる感じはね 本当に強いですよ ね、うん、で茶化しながらやりますよっていうところで、うん、いろんな感じでなんかこういう茶化しだからやっぱり、ね、そういう茶化しの文化とかの笑う文化とかは本当にそうね人によるし、うん、ある一定のところではそういうアメリカとかで受けるのかな。だから結局こういうもののベースが何につながるかすら今年のアカデミー賞とかでもまあ毎今年だけじゃないのかもしれないけどああいうノリ自体は、うん、ねああいうノリっていうものもねあこういうところにつながるんだろうなとかも思ったりしましたしね、
うん、でなんかその資料的価値みたいな、
うん、
取り組み方を称賛するみたいなことで言うんであれば多分ね2020年ぐらいに公開されてたらそういう価値はあったんだと思うの、
うん、
でももう22年になってさこの間もさ途絶えたりした映画とかもまた公開したりとかね、まあ、その時に制作したものじゃないにしろコロナ禍中にはいくつも映画があって中にはまあコロナを前提としたものもあるし扱ったものもあるしまあいろいろあるわけだよね、
うん
中にしてはあまりに遅すぎるというかこの作品がもうほぼ、うん、ほぼ出てきた意味がないぐらいのねちょっと作品になっちゃってるっていう感じがしてしょうがない。もう本当にそのコロナ禍でどうしようもない娯楽とかエンターテインメントを作る人たちはどうやって戦えばいいのかみたいな必死さみたいなところでとにかく何でもいいから作んなきゃみたいなもう形になってなくても何でもいいからみたいな感じで作ってぐじゃぐじゃだんだったらそれは愛せると思うんですよ。なんか、
うん、
あでもなんか何かは作んなきゃいけないっていう表現者の魂みたいなものだけは伝わりますみたいな、
うん、
これはもうないもんそれも。だからなんか、
うん、多分そういうところで作ってないから逆だろうねきっとね、
うん、
もういろいろコロナも一周したからみたいなところで、
うん、
一つやっぱりこうなんていうのそのギャグとかコメディってその時事性とかも入るものでもあるから、うん、今じゃあその辺を含めたものを今作ろうっていうぐらいではあるんだろうなっていう感じぐらいですか ね、 うん、今作んなきゃってこうやりはあなんかもうこういうことあったねってことをもうあと数年経っちゃうとさすがに遅いかなってところで今と形にしとこうぐらいな感じはするかなっていう、
うん、そうですね、やっぱなんかまだ進行中の話でもあるしさ。
そうね、うん、
でまあほぼ日本以外の国とかだったらさ、まあ、マスクとかは基本的にはまあ外してるじゃん日常生活では、
うん
うん、だからまあそんぐらいの扱いにはなっているんだとは思うんだけどまあでも それにしたってみたいなねそこ茶化すのは誰がどう笑えるんだろうみたいな感じはちょっとある、
うんうんうん
ね、
まあそうね難しいよねその辺ね、うん、逆に言うとある人たちによってはそろそろこういうことも笑い飛ばせるようにならないとみたいなくだらなくみたいな、
うん、
部分はあるのかもしれないしっていうね。だからそう人によるんだろうなと思うね。まあそうだとしたらぐらいだけどそれ。
そうね。うん、そうね。まあこの作品自体がね、結構やっぱ多分人の生死とかはそもそもこう軽く扱うような、
うんうんうん、
だろうからね、
うん。
うん。特にこのクリフ・ビーストのシリーズも多分そうだろうし。
そうね。うん。
あでもずっとあれか同キャストで続けてきてんのか。
そうね。多分いろんな人が入ったり出会いしながらも。うん、みたいな
意外と大事にはしてるのかもしれないけど、
うん、
やっぱりね腕ドーンってなくなっちゃう人が普通
で、はいはい、
まあ、ペドロ・パスカルのところだってなんかもうもはや諦める感じだったじゃんもう
そうね、
うん、結構軽めに扱う、まあ、それはギャグとしてね、
うん、
扱ってはいるんだけど、
うん
うん、それと、まあ、このそもそもこのバブルに入った理由とかとさ一緒になるとさ、
はいはいはいはい、
その死の重みが結局軽いっていうんだったら別に
そう、ね、
隔離せずにやり続けりゃいいじゃんじゃあっていう感じはしちゃう。
まあまあでも そこがギャグのネタだからまあやるしかないよねって隔離されてわーんっていうあの時の気持ちはみんな共有してるからみたいな特に俳優さんとかそうなんだろうなみたいなぐらいなんだろうなっていうね。
まあそうねぐらいですね。ただそのハグとかどうしてるんだろうな、どっちかというとどうしてたんだろうながちょっと垣間見えたのはあれだよね、
うんうんうんうん、
挨拶するたんびにこう、うん、ね、こっちゃこれで肘ごっつんこでみたいな、ね、うんうん、とかエアハグでとかさ、
うん
うん、大変だな
でもやっぱりさ、でもさそういう中でもさ、まあ、これはコメディギャグ映画の中の話とはいえだけど、でもやっぱりなんか、うん、なんだろう、うかつに接触とか別にいいじゃんみたいになりそうになるじゃんっていう感じがいっぱい出てくるじゃん、
うん、
まあ、日本とかだとあんまないけど、欧米とかだとやっぱああいう気持ちがもともと強いから、もそもそもがそういうハグとかね、そういうことで確かめ合うってことがもともと強い文化だからだけども、うん、一気に広がったときは一気に広がったっていうのはああいう部分もあるんだろうなっていうのがちょっと見えたりとかもしてっていうのはね、うん、思いましたかね、うん、だからやっぱり日本ってなんか、まあ、増えたり減ったりしていながらすごく爆発するときもあるしっていうのもあるからあれだけど、基本的には欧米に比べてなぜだっていう、でそんなにならないんだっていうのはああいうところがないからだよなって改めて思ったっていうか、
うん、だから今後もねどんどんこうそのうちマスクね外れてったりとかするんだと思うんだけど、やっぱそれをずっと求めてた人が、このバブルで多分多数みたいな感じで扱われてるわけじゃん、
うんうん、
人との接触もできないなんて発狂しちゃうぜ、今まで通りの生活に戻ることが一番っていう、でもこのムーブメント自体ももちろんあるんだけど、やっぱりもう俺みたいにマスクしてるとか最高っていう居心地の良さをめちゃくちゃ感じてる人ももういるわけですよね、
うんうん、
それがもう見えたわけなので、そこをこう尊重しながらどっちもあるでいいよねが実現するといいなっていうふうに思いますね、
うん、
なんかいつまでマスクしてんのみたいな感じの目線はもうこ、ね、逆転したら一気になるでしょうから、
うんうん、そうね、
だいたい多数にのね意見に従ってこうぜの流れですから、
うん、
ね、どっちもいていいじゃんっていう、これからもより人とは接触していきたくないですっていう、交流はなるべく減らしていきたいですっていうね
はいはい、
はい、人もいていいと思うんです、だからちょっとそういうところもねには無配慮な映画だったなっていう風にね思いますね。
まあまあそうね、まあ、私わかんないけど欧米のこういう映画企画ではそっちは入らないんじゃないかなんかね、
あでもいてもおかしくないとは思うけどね、
あいてもおかしくないけど、まあ、ごくごく稀な人になるから、そもそもほらもともとねマスクとかつけること自体に抵抗があったからね欧米はね、
うん、
そうそう
そう、そうね、また作品内でも普通にマスクつけてるっていうシーンがいっぱい入ってたっていうのはやっぱりそれは良かったよね、結局は今コロナ禍そのものを扱わない場合はさ、それは存在しないことかのように見せる映画しかないじゃん、もう
そうね、
うん、
だからなんか我々のリアルとはどうしても乖離してしまう部分があるっていう、
そうね、うん、そうやっぱ映画とかあとに日本のドラマとかもね、コロナ禍入ってってやつで最初はちょっとマスクつけてる雰囲気とかあるけど、なんかちょっとそういうの示せばあとは関係ないみたいな、あれ今コロナ禍の話ですよねみたいな多いからね、
うーん、なるほど、ね、
そういうところはちゃんと線引きしながらやってたのは、うん、やってたなと思いますね、
うん、なんか顔を隠して生活できるっていいよね、
うんそう、いやそれはそうだと思いますよ、
うん、
ある意味
やっぱ多分徐々に顔をさらけ出さなきゃいけないっていうことに対して恥ずかしさを覚えるレベルになってきたよね、え、
うん、
素顔ですかみたいなさ、
いやでもそう、なんか日本だとそういう人もねコロナ禍以降増えてきてるらしいですよ、
やっぱそうですか、
うん、ちょこちょこと、うん、聞きますね、うん、そういう話
とうとう組んでいきましょう、
うん、
ねはい、まあまあそんなことはいいです、
そうね、はい、う
ん、
はい、
IT アンダーバー K さんのメールの口数がいつもより少ないからすごく私と同じことを感情を抱いたのかなってすごく親近感を抱きました、
うん、
お
わかります、語ることがないみたいな
それなのにメールもくださって、しかも逃げずに映画を見てメールをくださるなんて本当にありがたいなってすごく感じました
ねえ、逃げ出したくなったって言ってますから逃げず
羽田さんも見んの嫌だったもんね、
途中で逃げちゃった人いましたもんね、撮影現場から、
うん
うん、
あんな気持ち一緒に逃げたくなりますよね、
そうそう、また私もじゃあ
ついてく
そうそう、
なんかどう捉えればいいんですかね、あれは映画業界のリアルも入ってるよの演出なのか、
何がリアルかはやっぱこっちからでは分からないことだから何とも、
う
ん、
そうね、だからなんか要はその TikTok を使ってさ、カレン・ギランがさ流してよって言った時に、
あ、
まあ、スパイの女の子がさ、いやいやそんなこと言っても、ね、そもそもあんたらのことは興味ないし そういう映画とかに出てる人たちのもう不満みたいのは全くリアリティのないものだからねって言って消されてしまうっていうシーンがあった
わけ
じゃ
ん。ははは
だそういう目線で僕らがこれを見こういうのを見てて正しいのかそれを正しいのかのどっちなのかが判断ができないじゃん。
なるほどね。
だなんかそこがこう一番モヤっとしましたよね。
なるほどね。こっちの目線を入れてるからねあの演出の中で
そうそうそう実際に本当に興味ないじゃん多分、
うん、
我々のその、まあ、庶民側が、
うん、
まあ、あまりにひどいのは何かこう告発とかあればおいおいって自分の人間の感じになるけど、まあまあ、そうじゃない限りは、
うん、
そもそも住む世界違うしみたいに風に捉えてる人ってもう絶対多いし、
うん、
だからそういう幻想を最初抱くなよみたいな映画とかそういう創作物に対するね勝手に抱いてしまっている観客たちの幻想みたいなものは嘘ですよっていう感じでやってるのかなってなんか思ったんだけどね。なんかじゃなくてこれだけがここだけが特別狂ってるっていう話じゃんやっぱり。でも
うんまあそうね。
だとするとな何っていう、う
ん、まあでもなんかそうね難しいね。確かにそう考えるとね、
うん、
何ってはなるよねっていう、
うん、のセレブでも豪華なホテルの部屋でも14日間隔離はこんなに苦しいんですよっていう風に描いた次に、うんうん、あのズーム会議でセレブだから今ここにいられるのよって言ってスキー場とかから話したりとかしてるからこれは何なんだろうなっていうのはありましたけど、
そうね、もうさらにさらにハイクラスのセレブならみたいなことなのかね。
そうなんですよね。だから結局
雇われ、ね、あの子は貴族みたいなね。
あ、そうそうそうそう。
それはあるかみたいなね。
うん、あ、でも確かにその制作会社のまずその現場のプロデューサーの上にあのスキー場に行った女性がいて、うん、さらにその上になんかおじいさんがいて会長がいてみたいな感じで。うんうん、でも最終的に会長とそのおじいさんはフィジーで一緒にテニスをするみたいな話をしたから、
うん、
まあ際立たせてる感じはありましたよ、うん、上に行くほど何でもできますみたいな感じを描いてたんですかね。
うん、
だから結構日本とかでもさテレビ業界の人が YouTube とかにさ参入してきてさ業界のそういうのを教えてくれるじゃないですか。あ、トロしたりとかさ、
うんうん、
そうすると本当にマジで、あ、マジでサラリーマンと同じような感じの人もいるなっていうのもあるからさ、やっぱりそういう風なところもあるのかもしれないよね。
そう、うん、
だからアカデミー賞とかがやっぱりさめちゃくちゃもう無理して着飾ってるだけであって実際そんなセレブリティではないっていう、本当にやっぱり、
うん、
あの雇われて役を演じて仕事しなきゃお金を稼げない人たちですから、そう考えるとこう実態はこんなもんみたいなこともあるかもしれないね、うん、もうギャラの差はもちろん、
まあまあそうね、ちょっと日本とのさギャラの差はなかなかねあれだけども一回の仕事のあれがあるからあれだけど、まあ、
うん、
そうね、まあでもまあその差はあるよねって話よね。結局そのセレブとかの中にもってやっぱりね、
うん、そうね、
それ自体は、
うん、あれだけシリーズが続いててキャストが同じキャストが出てる人気シリーズの主演の人たちってなると結構 上のクラスのお金を持ってる俳優さんたちっていう設定だと思うんですけど、
あれがいつまでも人気シリーズだと思えなかったっていうところもやっぱ大きいよね。
まあそうね、
うん、
1作目が大ヒットしたから2作目作ろうぐらいだったらまだねっていうね、2作目で おかしなんかダメになるっていっぱいあるからみたいな、
うん、
もういくつだっけ6だっけみたいな、
うん、
そうね、あれもっとワイルドスピードみたいなもんだと思った方がいいってことだもんね。
そうね、うん、
どういうことですか。
なるほどね。
いや、このシリーズがもうそのぐらい
人気自体がね、
そう、う
ん、あ、人気がね、
うん、だそう、企画はねジュラシックパークジュラシックワールドだけどもっていうね、あのフォントがね、あのエンドロールとかのフォントはそれにやってたから
確かに
そうだけど、そう、企画のヒット率ってから考えるともうねワイルドスピードシリーズぐらいのね大人気なはずだなと思っちゃってね、
うん、そういうことだろうね多分ね。まあでもなあ、あんな難しいね。
そうね、難しいね。だからなんかそうね、難しいね なんかもうちょっとその隔離されてて辛いとかのことをしっかりネタ化をもうちょっとしていった方が、まあ作った雰囲気とか作った意味とかがもっと強くなるかなっては思うけど、まあ難しいよな。だからほら、例えば途中でジャダーパトのあの娘のあのクリスタルか、クリスタルとあのスパイの子、
はい、
のあの若い子、なんかスパイの子はスパイの子でデニス・ホッパーの娘かなんかなのかな、なんか
へ
え、だいぶ最近の子みたいな、なんかなんかみたいな、ちょっと調べたらなんか色、なんか奥さんも変わってて、奥さん一人ずつ息子がとか子供がいてみたいな感じっぽいけど、まあそれ置いといて、あのああいうところで逃げてロンドン行っちゃってみたいなところで、そこで例えばあそこでさ、そこでさ、ほんであれやっちゃったことで感染しちゃったみたいなとかさ、うん、そういうところでもう本当にこいつら困ったみたいな、この制作側がみたいな、そういう作りでいろいろやってもいい気もするんだけどねっていうね、
うん、
なんかそういうことだけでもやれそうだった気がするんだけどな、そういうとこじゃなく、なんかいろいろ普通になんかなんかよくわかんない展開とかを入れてってみたいなね、
うん、
感じは、うん、その
あ
のサッカー選手ね、カレン・ギランそのとかも、うん、まあ、ああいうとこも、ああいうとこはまあちょっとあの遊ばれちゃったみたいになっちゃったけども、例えばああいう絡みとかでもさ、なんか要は制作期間がどんどん長くなってるじゃん、あれって、うん、なんだかもう何ヶ月かなっていう、うん、なんかもう子供できちゃって最終的に子供生まれるぐらいになっちゃったみたいなとかね、誰かがくっついてるとかさ、何かそういう、なんかバブルに閉じ込められてるってことだけのネタでも何かできそうな感じはしたなっていうのは今思うかなっていう。
ああ確かにね、
うん
うん、なんか確かにあのバブルである理由がないね、あんまり。
そうそうそうそうそう、
うん、
バブルでのその隔離っていうこと自体の苦しみを逆にするネタで埋め尽くせば、もうちょっと企画性もしっかりして、
うん、
まあすごく面白くないかは別としてね、なんかもうちょっと違ったものになったなって感じは
したなって。だって別に、ね、自宅待機です、
うん、
撮影が止まりますだけでも別にいいわけだからね、
うんうんうんうん、
うん、
だから撮影止まるなら帰るとか、そういうところでワーキャー言うみたいなとかでもできそうじゃん、何かとかね、
うんうん、
いやいやダメダメダメダメ、行って戻ったらまたとかなるからとかつって、だからなんかそうだよね、プロデューサー側とかがもっとさが逆に困り果てるみたいなタイプの中心として置いとけば、もうちょっといろいろな見方できると思うんだけど、あんまりなんか誰かが誰かのあれで困り果てるみたいなのがあんまないというか、
そうね、
なんか怒った時にああやっちゃったみたいなことの羅列になってるから、
うん、
なんか肝がない気がするよねっていう、
どういう感情を抱いたらいいか分かんないんだよね、
そこ、そうそうそうそうそう、
なんか
大ああいうのって絶対、そうそう、ああいうのって絶対一番も困るって大変なのって本当にプロデューサーだと思うんで、
うん、
そのこの視点でもっとやれたらよかったかもしれないなとは思うけどね、うん、
まあ特になんかないんでしょうね
そうね、そういう気持ちではつかないんだろうねっていう、うん、まあなんかいいか悪いか置いときて、あのもう少し緩いお気楽な気持ちの企画ではあったんだろうな、
うん、
という、
まあこの気楽さは特に求めてなかったなという感じの感想です。
はい、
もしかしたらハリウッド内部にはバカウケだった
のか、あ、そう、そういうのもね、
知れないですけど、
なるほど、
ね、あ、わかるとかってね、俳優がね、うん、家でネットリックスで見ててね、
なるほどね、まあそうなってればそれで
いいです、うん、それはそれでぐらいの、
うん、
はい、
労働者たちの留飲が下がるんであればね、
うん、
それはいいですよということで、はい、
はい、
ザ・バブルでした、ありがとうございました、
はい
中身ない会話でしたね。
しょうがない。だって中身ない映画だから。頑張った、俺たち頑張ったよ、そん
な。意外と喋れた。
ということでね、ちょっとね、不完全燃焼ということで、あの次回も続けてもう筆記配信オリジナルやっていこうと思います。元を取りに行きます。
おお。
はい。ということで次はですね、もうこれだったら間違いない、外さないだろうということで、皆さんのね。我々の中では民主的な決定がなされました。ネットフリックスで配信されている目指せメタルロード、これを見ていきましょう。
うん。
これはもう間違いないんですもんね、おまけさん。
いやそこまでは僕は分かりません。でもちょっとやっぱこう、 メタル好きな人間としてはちょっと気になる、楽しみですね。
そうですね、やはりドイラジ音楽すごい非常にねお詳しい方もいらっしゃるんで、どんなものになってもそういう方向から喋れば盛り上がるんじゃないかと思います。皆様からのメールもお待ちしております。それではごきげんよう、ドイラジでした。そろそろお別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、私タンタンがスタッフをしている映画ファンの集いのお知らせです。現在リアルイベントはお休み中ですが、オンラインで映画ファンの集いを開催しています。次回の開催日は5月の29日日曜日18時、夕方の6時からです。チケットは無料で現在受付中ですので、ぜひチェックしてみてください。
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。新作映画の感想を語り合う急げ映画館では新ウルトラマンを扱います。ストリーミングサービスのオリジナル映画を鑑賞する必見配信オリジナルでは、目指せメタルロードを鑑賞していきます。ドイラジは YouTube、Podcast、ブログなどで配信中。 Podcast は iTunes、Google Podcast、Spotify がお選びいただけますので、見つけたらぜひ登録や高評価などお願いします。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。 Twitter のダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名はアットマーク映画アンダーバーファンアンダーバーラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
ハッシュタグドイラジひらがなでつぶやいていただきますと感想を拾います。ぜひご利用ください。次週は何かしてから急ぎ映画館で新ウルトラマンやっていくよということで、それでは皆様、今週もキネマの神様の子が壊れますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私こたつと、
おまけと、
はたと、
NPK と
タンタンでした。
またね
まったね
まったね。